おはようございます。朝礼を始めます。一言聖霊の御名によって、アーメン。今日はルカによる福音書15章の22節から読みます。父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。これはルカによる福音書で、有名なイエス様の例え話、放蕩息子の例えの部分です。まあ、父親の財産を先取りして放蕩に身を崩した息子が自分を見つめ直して父親のもとに帰ってきます。まあ、自分勝手なことをして出て行った息子ですので、親子の縁を切られてもいいはずです。まあ、しかし父親は急いで彼のもとに駆け寄り迎え入れた。まあ、それは父親にとってはこの息子は失われてた息子であって、それが見つかったからです。まあ、急いでという言葉には実は待ったなしというようにな意味も含まれています。被災地から帰ってきて2週間になります。まあ、やはり毎日被災地で出会った人々を思い浮かべています。まあ、あのおじいちゃんはどうしているかとか、あのおばあちゃんはどうしているかとか、あの子供たちはどうしているか、まあ、そういうことをいつも考えています。またあのプロジェクトはどうなったかんだろうなというふうにも思います。まあ、被災地の状況はどう変わっているか、まあ、日々変化しているので、今日は一体何が起こっているのかというふうにも思います。まあ、そう思いながら、実は毎日幸せを運べるようにという CD を聴くことにしています。まあ、これはあの神戸の時に歌われた歌なんですけども、今被災地でも歌われています。その中で亡くなった方々の分も毎日を大切に生きていこうという歌詞があります。まあ、そこが聞こえてくるために、やはり熱いものが込み上げてくるのがわかります。まあ、仮設住宅で孤独死があったという知らせを毎日のように聞きます。まあ、その度に被災地はやっぱり待ったなしなんだなというふうに思いますし、まあ、これから被災地は本当に待ったなしで人々の支援を必要としているといった避難所のリーダーの方の声も思い出します。まあ、ルーテル支援もできるだけ早く次期派遣牧師を被災地に送ることができればと私も祈っています。今は待ったなしに応えることができるかということを私たちも問われているのではないかなとも思うからです。まあ、イエス様の例えでこの放蕩息子は待ったなしで父親に迎えられています。それは父親がすぐに迎え入れなければ彼は親族縁者から縁を切られていたので、まあ、この勝手な息子は殺されたかもしれません。この待ったなしに父親が動いたということが実は愛であるというふうに思います。まあ、父親しか彼を守ることができなかった。そう思うと今私たちは何をしなければならないかということをまず最重点に考えていくことが大切なのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の神様、今日も私たち一人一人にあなたの命を与えてくださり、守り導き、ここに連れてきてくださったことを心から感謝いたします。今日もあなたから与えた働きを私たちはなそうとしております。どうか十分にあなたの御心に応えることができるようにしてください。今日も被災地ではルーテル支援、隣人を通してボランティアがそこで働き、専従スタッフが働いております。彼らの健康を守ってください。また使わされていくところで出会う被災者一人一人と共に寄り添い、またあなたしか与えることもできない慰めを伝えていくことができるように導いてください。全国の教会、学校、施設、少しずつ信者、求道者、牧師の家族を今日一日お守りください。今日もあなたが共にいて私たちの歩みをまっすぐに導いてくださいますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。